正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は8月10日月曜日午後1時を回りました、はい、8月に入ってもう上旬が終わって、まあ、お盆休みに近い。
そうですね、そろそろお盆に入るかというところでも、ね、皆さん、ね、もうお休みモードの方ですよね。このぐらい、
ま
あ、
今年はちょっと異例な感じの皆さんね、お盆休みになってしまうとは思うんですけども、この番組はいつも通り毎週月曜日お届けしますので、ね、はい、ぜひお聞きいただきたいんですが、今日はですね、皆さん素敵なゲスト電話につないでおります、はい、すっごく参考になるお話を伺えると思いますので、今から僕も楽しみにしてるんですけどもね、はい、ぜひ今日もお付き合いください、
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日のこの地球にいいことはですね、ちょっと私緊張しております
なんかそんな感じですね。いつもの正木さんじゃない感じが。
ぜひですね、一度お話を伺いたいなということで、お願いしたらですね、快く
快諾してくださった。
快諾していただきまして、はい、電話でね、恐縮ですけれどもね、お話を伺いたいと思います。こちらになります。
JT 生命史研究館名誉館長でいらっしゃいます、中村恵子先生です。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ついこの前もテレビで拝見しました。
あ、そうですか。
はい。で、ラジオを聞きの皆さんはね、その中村さんはどのような方かっていうのを、はい、まあご存知の方はもちろんご存知でしょうけれども、はい、多分このラジオを聞きの方々は、
はい、
って思ってらっしゃる方がね、多いと思うんですね。
そうですね。私、今ご紹介いただいたように生命史研究館っていうのをずっともう30年近くやってきたんですけれど、
はい、
なかなか皆様に生命史って何とか始終言われてますのでね、うん、もうなんかあまり知られてないことは承知しております
いやいやもうこれからですね、もうこの番組を通じてアピールどんどん関西にしていきますので、
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
今あの、ね、中村先生の大きなお話がありましたけれども、
はい、
JT 生命史研究館、これ実は大阪の高槻市にあるんですよね、は
い、そうです。
で、この、研究館、この施設なんですけれども、はい、コンセプトとしてはどのような施設なんでしょうか。
生命科学って皆さんご存知ですよね。生き物の研究をする科学、うん、
はい、
で、それでその生命科学っていうのはね、生き物の研究なんだけども、やっぱりね、生き物をちょっと機械みたいに見て、
うん、
どういう構造をしてるか、どういう働きするかっていうのだけ見てるので、うん、ちょっとそれが私は気になって、うん、もっと生き物は生き物として見たいと思って、新しい生命史っていう新しい考え方を自分で考えたんですね。で、それを実際にやる場所として27年前に高槻に作らせていただいたんです。そこは実際には小さな生き物たち、蝶々とかクモとか小さな生き物のを科学で研究してるんですけれども、はい、それを調べてると、もうとっても面白い、生きてるってどういうことかっていうことが分かってできて楽しいんですね、
うん、
本当に生き物を見てると楽しいんですよ。で、その自分の気持ちを表現することがしたかったんですね、私。こんなに楽しいんですよっていうことを、
うん、
で、考えましたらね、音楽のことを考えたんですね、
はい、
科学を演奏する場を作りたかったんです。だから生命史研究館、英語の方が分かりやすいんですが、リサーチホールなんです。だからコンサートホールみたいな場所で、科学をみんなで、私たちが表現をするので、皆さんも一緒に楽しんでくださいませんかって。これは世界のどこにもないんですけど、科学をそういうものにしたかったんですね。
なるほど。
まあ ちょっと硬い言葉で言えば文化にしたかった。科学となるとどうして勉強になっちゃうんだろう。
あ、なるほど。
あの先週の、ね、ゲストの方とも少しこんな話が出たんですけれども、はい、大体高校生になると、ね、理科系文系どっちにしようかって迷うっていう段階があるじゃないですか、うん、今って、はい、それってもある意味ちょっとどうなのかなって思いますよね。
そうですね、うん、私の生命史は文系とか理系とか言いません。生き物のことを考えるんだったらどういうふうに考えてもいい、もう文学でも歴史でも何でもいい、そういう形で生き物を見ていきましょうっていうのが実は生命史なんです。
なるほど、
素敵ですね。
さあ皆さん、ラジオの聞く皆さんその世界分かりましたでしょうかね。中村先生の
世界観が出ていらっしゃるので、うん、なんかとっても嬉しくなりました。
ただ生命史って何ってお分かりにならないんじゃないかなと思うので、
あのまずはじめに、はい、その生命史でこの死というのは、はい、言弁に志す、いわゆる日誌の死なんですよね、
う
ん、
そうですね。はい、
あえてこの言葉も使われている、このあたりも含めて分かりやすくお願いします。
はい、分かりました。あのね、一番の基本は人間は生き物ですっていうことです。もうそれにつきますね、うん、でね、今人間生き物って子供だって知ってる当たり前のことのように思いかもしれませんけど、うん、今の社会見てるとどうしても人間は本当に生き物として見てるかな、時には機械として見てるんじゃないかなとか思ってしまうんですよ、うん、例えば一つはね、子供を育てるときに皆さん早く早く早くっておっしゃるでしょ。
あ、口癖のように出てしまいますね。生き
物っていうのは時間を紡ぐものなので、はい、1秒1分1時間ってこう生きていくことが大事なんで、うん、早く早くって言われると困るんですよ。だってあんまり早く行ったら早く死んじゃうってことになるじゃないですか、うん、でね、早くは機械の言葉なの。機械は早くしてほしいですよ ね、
そうですね。
ところがこの頃子供たちには皆さんが早く早くとおっしゃるでしょ、ね、で、うん、この間も保育所の先生にそう申し上げたらね、それ言わないで子供たちがちゃんと社会に適応していけますかとかって言われてしまって、いやそうじゃなくてもうちょっと生き物として見てって思ったんですけど、でそれはね、じゃあ生き物ってどういうことかっていうと、うん、生き物は何千万種も地球上にいるんですよ、はい、アリもいればタンポポも咲いてればバラもあれば、うんうん、ライオンもいればって何千万種もいて、はい、本当に多様なもので、もそれぞれがそれぞれらしく生きてることをとっても大事にするのがまず第一ですね、うん、それが生き物っていうこと、
はい、
ただアリとライオンでもみんな細胞でできてるってことではみんな同じ
人間もですね、
これは皆さんご存知ですよね、
うん、
でそこに DNA っていうのが入ってるのもご存知ですよね、この頃は、
うん
う
ん、
そうしますとね、そんなに多様なものがみんな同じなものでできて同じように動いてるってことが偶然起きたとは思えないので、
うん、
今の生物学では祖先が一つだと思ってるんですよ、
うんうん、はいはい、
その多様な生き物の祖先は一つだ、
うん、
でそれはいつどこで生まれたのってまだ研究中なんですが、今一応38億年前の海の中には私たちの祖先になる細胞があったっていうことになってます、うん、命ってみんなが38億年持ってるから、その重みを大事にしてくださいねっていうことなんです、うん、
なるほどね。
ただね、命って辛いのは、うん、まあ、アリはあまり潰さないけど、蚊だったら私パンと叩きますよ
叩いてしまいます
。こや、ね、マラリア運んでるかもしれないっていろんなことありますから
、
でそこが辛いとこね、大切にと言いながらでもどっかでそういうことをしながら生きていかなきゃなんない。ただ私は顔を叩くときにはあなたも38億年ねって言いながら叩くまあちょっと許していただきながら
許してって感じですね、
うん、だからそういう中で私たちはその一つとして私たちがいるんだ。
なるほど、深いですね。
それでね、申し訳ないんですけどね、
はい、
正木さんのこの地球にいいことっていう、これはとっても大事なことだけれど、
はい、
これを言うときに、
はい、
うっかりすると今の人間は、
はい、
このみんなの他の生き物たちよりも上にいて、
うん、
でみんながいる地球にいいことしてやろうって上から目線で思いがちだと思う、うん、私は地球にいいことするときは、はい、みんなの中にいて、はい、みんなにもいいことしてもらいながら私たちもいいことするよって、うん、仲間としていいこと地球にいいことしていこうねっていう存在になりたいんですよ。それをね私中から目線って言ってるんですね。皆さん人間生き物地球に対して上から目線すぎますよ。だから、はい、中から目線で私たち地球にの中でみんなと一緒に生かしていただいてこれまでずっと生きてきてこれからも楽しく生きたいんでいいことしてきますねよろしくねっていう生き方をするのが人間の生き物としての人間の生き方だと、人間どう生きたらいいかを考えましょうっていうのが生命史なんです。
先生まだまだね話を伺いたいところなんですが少し一息入れさせてください。ここで一曲お届けしたいと思います。
曲はジャック・ジョンソンで You and Your Heart。ジョンソンの You and Your Heart をお聞きいただきました。
さて引き続きお話をね伺ってまいりたいと思います。まあ今年はね流行ってしまっている新型コロナウイルスの感染拡大、
はいはい、
これについてもウイルスだって
そうです。ウイルスも ね古くからいるんですよ。
人間よりも歴史長いですもんね。
そうですね。ウイルス地球上にさっき何千万種って生き物いるって言いましたけれども、はい、その生き物たちに感染するウイルスがいっぱいいるんですよ。あらゆる生き物にウイルスが感染してるのね。そうやって生きてきたものなのであって本当に長い長いお付き合いなんですね。時々ウイルスは病原体となって私たちにその悪さをしますので、そういうことになったらそのウイルスに対してはまあ一番いいのはやっぱりワクチンを作るっていうことが一番、私たちにできるベストな対応だと思いますけれども。
でも別の考え方をしたらそのウイルスもその人間という体を借りて生き延びようとしてるわけですもん
ね。そうですね。続いていこうとしている、とにかく続いていこうとしているウイルスもね。でもある時病原体になりますのでそれはちょっと困るので、君たちちょっとおとなしくしててっていうためには私たちがワクチンなどを作ってそれに対応していかないと、それは今度は人間が生き続けられませんからね。
そういうことになりますね。
だからね生き物の世界って丸かバツかでは決められないんですよ。
なるほど。
機械の世界だと丸かバツか、そうじゃなくて38億年もかけてきたんだから、ゆっくりよく考えて、丸かバツかじゃないグレーのところもある、そこもよく考えながら生きていかないっていうのが生命史からのメッセージなんですけど、
なるほど、ね、
今その新型コロナウイルス感染拡大がまだまだね続いてしまっている状況なんですけども、はい、この状況をですね生命史という考え方からね、
はい、
見てそのどのように 捉えられてますか、中村先生は。
それは今はもう本当にこういう形で呼び出してしまいましたので、もともとはコウモリにいたウイルスだったんですけれども、はい、それを人間の方へ呼び出すようなことを人間がしてしまったので、
うん、
それはウイルスはさあ新しい続いていく場所ができたぞっていうので、
うん、
ウイルスはどんどん感染していきますから、
はい、
これは困るので、先ほど申し上げたように私たちはやっぱりそれには対処していかなきゃならない。当面はワクチンありませんので、手洗って3密を避けて、
うん、
マスクをしてって、これで対応するしかありませんけれど、
うん、
私たちはホモサピエンスっていう知恵のある生き物ですから、
はい、
ワクチン作るっていうことできますのでね、
うん、
これは作って対応していく、そういうことをやっていかなきゃいけないんです。ただここがまた問題で、機械だと作ってすぐなんか有効みたいに皆さんお考えになりますけど、ここも生き物なので、ワクチン作るまでには時間がかかるし、
うん、
それが本当に効くかどうかを調べるのにも時間がかかるし、
うん、
おそらく1年ではなかなか難しいかもしれないっていうふうに皆さん考えてらっしゃると思うんです ね、 だからその間はみんなでお互いに今できることで感染を広げないような生活の仕方を、ちょっと辛いとこありますけれども、
うん、
それを続けてそのワクチンで対応するような社会にしていく。ただそれにはちょっと時間がかかる。今皆さんね、時間がかかることを待ったり、時間をかけて努力したりすることがちょっと苦手になっていません？
そうですね。
なんかパッとボタンを押したらすぐ答えが出るとかって、そういうのに慣れてしまって、時間をかけてちょっと待ちませんかっていうのに、ちょっとみんなそれが下手になっていないかなって私思うんですよ。
多分ですね、その自然、その人間も自然の一部だという考え方からすると、
そうそう、
多分そうなんですけど、今例えばね、
はい、
今よく言われているのはその感染拡大防止とその経済への影響を、
はい、
これ天秤に今かけてるじゃないですか。
そう
で、ね、このあたりは難しいと思う、
ね、
どうでしょう、
はい、なんか夢のようなことを言って叱られるかもしれませんけども、
はい、
私これを機会に経済と自然を天秤にかけるんじゃなくて、自然をもっと生かした生活スタイルを作ろうっていうふうになると思うんですね。で今ね、3密結局集中して高層ビル建ててわーっと暮らして、それが効率がいいからそれがいいんだよって、それが経済だよって皆さんおっしゃってるけど、本当本当に長くこれから続いて生きておこうと思ったら、例えば日本列島って北海道から沖縄まで素晴らしい場所があって、自然があって、それを生かして生活を作っていく、経済を盛んにしていく、そのポテンシャルが私日本列島にはいっぱいあると思うんですよ。でそれなのにそれを全部生かさないで、都市に集中して高層ビル建てて暮らすっていう経済を作ってきてしまった、
うん、
これを続けようと思ったらこれは無理ですよ。
そうですね。
だからでね、しかも私たち生き物だから、
はい、
北海道から沖縄までずっと、それでほらテレワークでこの頃それもできるってことになったじゃありませんか、うん、
はい、それを経験しましたね僕たちは。
それをやりながら、
はい、
それぞれの場所の自然を生かして、
うん、
食べ物もおいしいものどんどん作って、
うん、
でみんなで、でね、かつては北海道にいると北海道から動けなかったわけね、村から出られなかったわけ、
うん、はい、
でも今は今年はちょっと北海道で活躍しよう、で来年はちょっと九州でやってみようかっていうことだってできるわけでしょ、
う
ん、だからみんなで楽しく全ての場所を生かした経済活性化っていうのを知恵を出したら考えられるって私は、
うん、いや素晴らしいです。
だから、はい、コロナで付き合うのと経済活性化は私ね両方できるって、
うん、
今考え方変える時じゃないかなって。
そう考え方を変えることがすごく大事なことなのかもしれないですね。
そ
う
ですよね。
それで経済は大事ですし、みんなが、はい、きっと食べられるような社会を作っていくのが大事ですね。でも今ね、集中してなんかとっても活性化してるみたいだけれども、うん、この経済ってものすごく格差を作ってしまったじゃありませんか。
はいはい。
で今ご飯をちゃんと食べられない子どもまで出ちゃった、
はい、
こんなのおかしいですよこの社会で、
うんうん、
私はやっぱり一番生き物やってて一番嫌いなのが格差ですね。違いはあるんです、
うん、
ライオンとアリは違います、
うん、
だから区別はあるんですよ。でもね差別はないんです。ところが今は一列に並べて競争させるから差別になっちゃってるのね。生き物の世界はみんないろいろになりましょうねって多様化してるから、うん、区別はあるけど差別はないので、私が嫌いなのは差別で、しかもこの頃その格差をどんどんどんどん広げてますでしょ
う。そういう動きになってしまう、
ね、それがあったかも経済の活性化みたいにおっしゃるけど、
うん、
経済って何のためにあるのって言ったら、暮らしを一人一人の暮らしを豊かにするためにあるわけじゃないですか。
あの経済の財っていうじゃあれ救済っていう言葉から来てるんですよね。
形成催眠ですよね経済っていうのは。
ですよね、
世の中で民をみんな豊かにしましょうよっていうのが経済でしょ。
うん、
その豊かさはもちろんお金的な豊かさも大事だし、
うん、
心の豊かさも大事だし、
うん、
それをみんな支えるために経済ってある、ね、そういう経済作れると思うんだけどな、
うん、先生次週もですね、
はい、
先生にお伺いしたいと思います。とりあえず今日はここまでということで、
はい、
本当に話が尽きなくて、
ね、
ためになる話ばっかりなんですけど、
まだまだお聞きしたいので
勝手の話をしてしまったような気がしますけど、
とりあえず今日はここまでということでしておきましょう。
わ、はいはい、かりました、は
い、また来週もぜひよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここでお知らせです。
兵庫環境創造協会では高校生と社会の第一線で活躍する環境の専門家が一緒になって未来の地球について考える兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトに参加する高校生を募集しています。詳しくは協会のホームページでご確認ください。
さてこの番組では皆さんからお便りを、ね、お待ちしております。宛先はこちらになります、
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、こちらまでお寄せください。またファックスの場合は 078-361-0005 メールでは正木@jocr.jp こちらまでお寄せください。お待ちしております、は
い、よろしくお願いいたします。
はい、
いただいた中からね、番組の方からプレゼント5名様、はい、
そうなんです、
防災グッズ、ね、
はい、
プレゼントさせていただきますので、そちらもお楽しみに。ということで正木明の地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。